難と準備、25ページ。避難は、災害の状況や目的によって行動が異なります。そこで、避難の基本を知り、いざという時に、より安全な行動が取れるよう備えましょう。避難の心得、25ページ。避難とは、災害から命を守る行動です。避難とは、必ずしも避難場所などへ移動することだけでなく、その場に留まることも避難です。災害の種類や状況に応じた判断によって、安全の確保を第一に考えた、災害から命を守る行動が避難なのです。避難には2種類あります。命を守るための避難と、仮の生活を送るための避難です。1、命を守るための避難。想定される災害は、延焼火災と水害。行動するときは、災害が発生する前、あるいはしそうなとき、急ぐ必要があります。命を守るための避難には、水平避難、垂直避難、対比の3種類があります。水平避難は、安全確保できる近隣の場所に一時的に移動する。垂直避難は、安全を確保できる高さの場所に移動する。対比は、安全を確保できる場所に留まる。2、仮の生活を送るための避難。想定される災害は、主に地震で、行動するときは、災害が発生した後です。急ぐ必要はありません。避難するとき、26ページ。地震と風水害では、避難行動が異なり、避難場所もそれぞれに設置されます。また、災害直後は、指定緊急避難場所。その後の避難生活を送る場合は、指定避難所などとなります。日頃から、このハンドブックに備え付けてある避難マップを確認し、災害時に安全で確実な避難ができるよう準備しておきましょう。地震の場合、地震発生時には、落ち着いて自分の身を守る。ドアや窓を開けて逃げ道を確保する。揺れが収まったら、速やかに火の始末をする。コンセントやガスの元栓の処理も忘れずに。余震に注意しながら、隣近所の安全を確認する。ラジオなどで正しい情報を確認する。避難の判断。危険ありと判断したら、指定緊急避難場所へ避難します。隣近所で声をかけ、自力で避難できない人を支援するなど、助け合いながら避難しましょう。危険なしと判断したら、自宅で生活を継続しましょう。風水害の場合、大雨が発生したら、テレビやラジオで正確な情報を収集する。一宮市など、行政から発表される避難情報、避難準備情報、避難勧告、避難指示、避難情報に注意しましょう。早めの避難。避難の方法には、水平避難、垂直避難、対比の3種類があり、状況に応じて適切な判断をしましょう。水平避難の場合は、近所で声を掛け合って、早めに指定緊急避難場所へ避難することが重要です。緊急避難。大雨や洪水などで、 自宅が浸水して危険な場合は、避難所への道も浸水している可能性も大きいので、無理して避難所へ向かわず、自宅やご近所の2階など、少しでも安全を確保できる場所に緊急避難してください。身の危険を感じて自主避難する場合は、災害対策本部に連絡をしてください。また、体が不自由な方や高齢者など、自力で避難できない方の避難援助をします。お問い合わせは、災害対策本部、電話0586-72-1330、災害対策本部設置時のみです。災害時は、夜間や閉庁時でも職員が待機しています。または、一宮市行政課危機管理室、電話0586-28-8959です。広井先生の避難のコツ。避難の前に確認、二次災害を防止しよう。避難の際、火災などの二次災害を防止するために、家を開ける前には次のことを確認しましょう。1、空き巣や火災の延焼を防ぐために、家の戸締まりを忘れずに。2、家を出るときには、ガスや水道の元栓を閉めましょう。3、避難の際に停電していた場合は、電気が復旧したときに、倒れた電化製品に通電して火災が発生することがあります。電気のブレーカーは必ずオフにして避難しましょう。避難所の種類とポイント。1、指定緊急避難場所。災害が発生、または発生する恐れがある場合、その危険から命を守るために、緊急避難する施設、場所。災害の種類に応じて、あらかじめ指定された避難場所。地震発生時には、周囲の建物や建築物の倒壊から身を守るために、緊急避難する場所です。風水害発生時には、河川氾濫による洪水や浸水などの被害が予想される場合に、水害から命を守るために緊急避難する施設です。2、避難所。自宅などに住むことができない方が、一定期間避難生活をするための施設です。指定避難所は、災害により自宅に戻れなくなった場合に、一定期間避難生活するための施設です。多くの避難者を直ちに受け入れるための資機材や非常用通信手段の整備を行い、食料、生活必需品の配布などの救援活動の中心的な役割を果たす避難所として、市が施設を指定します。補助避難所は、指定避難所だけでは対応できない場合に、補助的な避難所として利用することを想定している施設です。災害用伝言ダイヤル171。大規模災害時に NTT が提供する音声伝言版です。録音は1伝言あたり30秒以内、保存は48時間です。蓄積できる本数は提供時に決定します。一般電話、公衆電話、携帯電話から利用が可能です。利用方法は、171にダイヤルします。つながったら、ガイダンスに従って、伝言の録音・再生を行います。伝言を録音する場合は、はじめに171にダイヤルします。ガイダンスが流れます。 次に1を押します。またガイダンスが流れます。そして、録音した人、家の電話番号を市外局番から押します。伝言を再生する場合は、はじめに171にダイヤルします。ガイダンスが流れます。次に2を押します。ガイダンスが流れます。そして、録音を聞きたい人、家の電話番号を市外局番から押します。NTT 伝言ダイヤル以外にも、携帯電話事業者各社が提供する文字による伝言板や災害用伝言板機能を使える SNS サイトもあります。大切なのは、どんな状況でも確実に連絡が取り合えること。家族みんなに最適な方法を決めておきましょう。避難所の生活、28ページ。避難所は地域の人々の安全を確保し、生活を再建するための地域の防災拠点として機能します。避難所を利用する場合は、ルールを守るよう心がけるとともに、当番に参加するなど、避難所の運営に協力するようにしましょう。避難所での生活支援。避難所は、災害で住居に被害を受けた人や、電気、水、ガスなど、ライフラインの機能が低下して、生活が困難になった人が生活できるよう、必要な支援を行う場所です。自宅など、避難所以外の場所に滞在する人でも、生活に支援が必要な場合は利用できます。避難所は、生活場所の提供、水、食料、物資の提供、衛生的環境の提供、生活再建情報の提供をします。避難所は、避難所を利用する人全員が協力して運営します。年齢や性別に関係なく、避難所を利用する人々で役割分担をし、より多くの人が避難所の運営に参加するようにしましょう。避難所利用の際は、必ず家族、世帯ごとに情報登録をしてください。自宅など避難所以外の場所に滞在する被災者も含め、避難所を利用するすべての人の情報を登録します。障害者、難病、アレルギー、その他慢性疾患のある方、妊娠中や乳幼児を連れている方、宗教上の理由や言語などで特に配慮が必要な方などは、登録の際に申し出ます。避難所を対処する場合は、必ず総合受付に申し出ましょう。また、犬や猫などのペット情報も、ペット登録台帳に登録しましょう。避難所での生活のルール。1、防火。出入り口や階段、通路などに避難の妨げとなるようなものを置かないようにしましょう。ストーブなどの暖房器具は転倒防止をし、燃えやすいものから離れた場所で使用しましょう。使用の際は換気にも注意します。2、運営。避難所の運営に必要なことを話し合うため、利用する人の代表者などで避難所運営委員会を組織します。具体的な業務は、避難所を利用する人などで編成する各運営班が行います。積極的に参加するようにしましょう。3、総合受付。避難所には、総合受付が設けられ、各種手続きや相談受付を行います。 4. 食料、物資。配給は、避難所以外の場所に滞在する避難者にも等しく行われます。避難所に入る際には、正しく登録しましょう。5. トイレ。避難所の利用者全員が清潔に使用するよう心がけましょう。トイレの清掃は、避難所を利用する人が交代で行います。6. ゴミ。家族のゴミはまとめておき、分別して指定された場所へ出しましょう。7. タバコ、酒。避難所の敷地内は禁煙です。飲酒も控えましょう。避難所生活とペット。他の利用者の理解と協力のもと、責任を持って飼育し、利用者全員が快適に暮らせるよう心がけましょう。1. ペットは指定の場所につなぐ、または檻、ケージなど、檻の中で飼う。2. 飼育場所は飼い主が常に清潔にし、必要に応じて消毒する。3. ペットの食料は原則として飼い主が用意する。4. 屋外の指定された場所で排便させ、後始末もしっかりとする。5. 運動やブラッシングは必ず屋外で行う。日頃からの備えとして、迷子札、マイクロチップをつける。ケージに慣らすなどのしつけをする。持病のあるペットの薬のメモをする。などに心がけましょう。広井先生の避難のコツ。避難所は地域の防災拠点。避難所は自宅など避難所以外の場所に滞在する被災者も含めた生活支援を行う地域の拠点施設として、一宮市の災害対策本部から必要な支援を受けて運営されます。食料や物資などの配給を受けるため、一宮市の災害対策本部と定期的に連絡を取ることはもちろん、保健師、福祉部門や衛生部門の職員などの支援、被災者の心身の健康管理も行います。避難行動、要支援者への対応、30ページ。避難行動、要支援者とは、高齢者、障害者、外国人などの要配慮者のうち、災害から自分の身を守るために安全な場所に避難するなどの災害時の行動をとるのに支援を必要とする人たちです。過去の災害では、高齢者が被害者の中で高い割合を占めています。被害を減らすために、地域の防災活動において、避難行動・要支援者の支援体制づくりが重要な課題となっています。避難支援のポイント。1. 高齢者・病人などは、複数の人で対応します。緊急の時は、おぶって避難します。2. 死体の不自由な方。障害に合わせた誘導方法を確認します。車椅子の場合、階段は必ず3人以上で援助をして、上りは前向き、下りは後ろ向きで移動します。3. 目の不自由な方。お手伝いしましょうかなどとまず声をかけましょう。誘導するときは、杖を持った方の手を取らない。肩や腕を貸す形で半歩くらい前をゆっくりと歩く。4. 耳の不自由な方。話すときは近くで相手に顔を向け、口は大きくはっきり動かして話します。 わからないようであれば、紙とペンで筆談をします。手のひらに指先で字を書いて筆談することも有効です。5. 知的障害や精神障害のある方。落ち着いて行動できるよう、穏やかな声で安心できるような声かけで避難誘導してください。一人での対応が難しい場合は、応援を呼んでください。パニックを起こしているときは、優しく声をかけ、できるだけ静かな空間に誘導し、落ち着くまで見守ってください。怒ったり、力ずくで抑えることは逆効果です。避難するときは、具体的な言葉で指示し、一緒に行動してください。6. 外国人。日本語がある程度理解できる人であれば、避難所までのルートなど必要な情報を提供します。日本語がほとんど理解できない人の場合、周囲が避難所まで誘導する必要があります。災害時、要援護者台帳登録制度。市では、災害時の避難の際に支援が必要な方を台帳に登録する災害時要援護者台帳登録制度を実施しています。登録条件など詳しくは、一宮市福祉課、電話 0586-28-9015 直通、またはお近くの民生委員・児童委員までお問い合わせください。我が家の防災メモ、31ページ。あなたや家族のことをメモしておきましょう。氏名、続き柄、生年月日、性別、血液型、身長、体重、携帯電話番号、メールアドレス、職場、学校名、職場、学校の電話番号などを記入した、我が家の防災メモを作りましょう。また、家族の避難場所、家族の避難所。避難場所は緊急に命を守るための場所。避難所は住宅を失った場合に一定期間避難生活をする場所で、お近くの小中学校の屋内運動場や武道場になります。親戚、知人の氏名、電話番号なども記入します。その他に、家族のかかりつけの病院、電話番号、疾病歴やアレルギー、常備薬なども書いておきます。また、ペットの名前、種類、性別、生年月日、体重、習慣や特徴、持病やアレルギーなども記入しておきます。さらに、非常連絡先として、電気、ガス、電話、学校、町内会の名前や電話番号を記入しておきましょう。我が家の防災メモは、この防災ハンドブックに直接書き込めるようになっています。記入しておくと、救助や避難に役立ちます。コピーして、家族全員が保管しておきましょう。大切な個人情報が含まれています。取り扱いには十分に注意しましょう。防災のポイント、32ページ。命を守るために、これだけは覚えよう。1. 地震が起こったら、まず低く、頭を守って、じっとする。シェイクアウト訓練。地震が起こったときに身を守るための基本的な行動です。いざというときのために、自宅にいるときだけでなく、外出先でも練習するようにしましょう。2. 避難するときは、近くの小学校、中学校へ。小中学校は指定避難所になっています。 大きな地震が起こった時には、防災資機材が配備されている指定避難所へ避難しましょう。3. 食料は3日分以上備えましょう。ローリングストック法。いつも使う食べ物や飲み物を多めに買っておいて、使った分を買い足しておくことにより、消費期限切れすることなく備えることができます。4. 水が来たら高いところへ逃げる。命を守る最低限の行動。危険が迫っているときは、避難所への移動、水平避難だけでなく、高い場所へ移動、垂直避難をし、命を守る行動が必要な場合もあります。家庭で準備するもの。34ページ。非常用品は、状況に合わせて、非常持ち出し品と非常備蓄品の2種類を用意します。家族の人数、構成に合わせて余裕を持った準備を心がけましょう。すぐに持ち出せる非常持ち出し品。できれば家族全員に一つずつリュックサックを用意します。とっさに持ち出せるよう目につくところに備えておきましょう。非常持ち出し品は、貴重品、現金、免許証、健康保険証、権利証書、携帯電話、充電器、飲料水、非常食、ヘルメット、防災頭巾、軍手、マスク、タオル、懐中電灯、予備電池、ホイッスル、小型ナイフ、携帯ラジオ、マッチ、ライター、予備のメガネ、雨具、雨がっぱ、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、下着、着替え、ビニール袋、油性ペンなどの筆記用具、使い捨てカイロ、医薬品などがあります。自宅または避難先での避難生活に備える非常備蓄品、救援物資が届くまで自活できるよう、食料品、消耗品は一人3日分以上、できれば1週間分を用意しましょう。非常備蓄品は、缶詰、レトルト食品、お菓子類、インスタント食品、スープ類、割り箸、紙のコップ、皿、飲料水、下着、ジャージなどの衣類、毛布、寝袋、タオルケット、マット、シート、トイレットペーパー、折りたたみ式ポリタンク、簡易トイレ、鍋、やかん、生理用品、介護用品など、洗面用具、石鹸、卓上コンロ、予備のガスボンベ、キッチン用ラップ、アルミホイル、ゴミ袋、裁縫セット、工具類などがあります。また、乳幼児のいる家庭では、3日から1週間分を目安に、ベビーフード、哺乳瓶、スティックタイプの粉ミルク、おやつ、おむつ、これは圧縮袋に入れておきます。お尻拭き、ウェットティッシュ、母子手帳、音が出ないおもちゃ。ペットのいる家庭では、3日から1週間分を目安に、ペットフード、飲料水、食器、排泄用品、猫砂、ペットシーツ、バスタオル、くし、ブラシ、ガムテープ、キャリーバッグ、簡易ケージ、動物の写真、健康メモ、引き綱、首輪、迷子札。以上のようなものを準備しておきましょう。